幸せな受験ラジオ、塾講師受験アドバイザーの松嶋信弘です。この番組は学校の先生や在校生、専門家の方をお招きしてお話を聞くなど、幸せな受験を目指す保護者の皆さんや受験生を応援するラジオです。ポッドキャストとボイシーの通常の配信は水曜日と土曜日です。時々他の曜日でも配信しています。それでは今日もよろしくお願いいたします。さて、前回、今年の入試の振り返りということで、いろいろお話ししましたけども、今回ですね、今年の入試でちょっと私もね、驚いたということがございました。それはですね、慶応普通部が入試の結果を公表したということなんですね。これですね、ホームページをご覧いただければ詳しいデータ出ておりますが、一応ですね、口頭でね、この場で、結果についてお話したいと思います。細かい入試結果をお話しする前にですね、全体の要項的なことを少しお話しますと、慶応普通部というのは男子校ですね。全体180名募集です。内部進学者もいるので、若干変動はあるかもしれませんけども、入試は2月の1日、教科はですね、筆記試験が国語算数社会理科、そして面接、本人のみの面接があって、簡単な体育実技があるというような感じですね。で、今回ですね、公表されたのはこの国語算数社会理科のですね、合格者の平均点、それから合格最低点が出ました。いやー、驚きましたね。これまでですね、一切非公表だった学校が、これね、ちょっと前情報なかったんですよね。で、私の知っている塾関係者も皆さん驚いてました。で、この国産シャーリーですね、それぞれ、配点は100点、100点、100点で、国語算数が時間がですね、40分、40分なんですね。で、社会理科が30分、30分という問題構成になっています。で、国語はですね、全体平均点が57点、100点満点中57点、合格平均点が65点、算数は、平均点が45点で合格平均点が55点、社会は平均点が56点で合格平均点66点、そして理科が平均点47点で合格平均点が56点で、4教科合わせた合格最低点、これが222点、400点満点で222点ということだったんですね。で、私は算数が専門なんで、算数だけちょっと見てみますと、合格平均点が100点満点中55点、一般的に言うとそんなに高くはないというか、逆に言えば低いですね。で、これはですね、いろいろなね、見方があったんですよね。塾関係者の中でもいろいろと、この大体何点ぐらいだろうというね、中にはですね、8割ぐらい取らないとダメじゃないかっていうような方もいらっしゃったんですが、私はね、そこまで高くはないでしょうというふうには思ってました。絶対ね、8割取れる子が、逆に言うとこの問題構成でいるのかなっていうのは正直思ってましたが、なぜかというと、比較的問題数はやっぱり多いんですけど、一つ一つの内容は決して簡単ではないんですね。で、かつですよ、40分ですからね、制限時間が。で、この難易度と問題量で、さすがにミスなく解かなくちゃいけないわけですから、算数もですね。これで80点取るって相当できることですよね。で、私の予想ではだいたい6割ぐらいかなと、合格平均点、6割台だろうなというふうには思ってました。ところが、先ほどお話したように55点ですからね、もっと低かったわけです。もちろんね、年によって若干違うので、今年と去年あるいは来年どうなのかをちゃんと検証しないといけないんですけど、過去のね、入試結果は公表されてないので何とも言えないんですが、今後はですね、多分公表はずっとされるんでしょうから、ということで、今年が基準になってですね、来年どのくらい取れればいいのかっていうのが、大体分かってくると思うので、そこはね、ちょっと注視していきたいなというふうに思ってます。そして合格最低点が222点ですから、400点中225点、5割5分ぐらいだから、算数と同じぐらいですよね。 まあ、全体的にその合格最低点5割5分というのも決してですね高くはないですよね。で、他の教科に目を移してもですね、大体その平均点と合格平均点の差が10点ぐらいずつなんですよね。だから、まあ、本当安定した4教科とも安定したですね問題作成がされてるなというふうに、まあ、感じました。まあ、国語社会がですね、合格平均点が65点、社会が66点ということで、算数が55点で理科が56点ですから、まあ、文系科目の方が合格平均点は10点ぐらい高かったということなんですよね。まあ、これが何を意味するのかっていうのは、まあ、またいろいろね議論あるかもしれませんけども、まあ理数系が今年は難しかったのか、あるいは理数系が、まあ、よりは文系の方が得意な子が集まったのか、この辺も来年以降も見ていく必要があるかなというふうに思います。まあ、とにかくですね、こうやって、まあ、情報開示をしていただくのは大変ありがたいですよね。で、そうすれば、まあ、この問題に対してどのくらい取れれば、まあ、合格の目安になるのか、まあ、こういったことも指導に反映できるので、私たちとしては大変ありがたいです。まあ、他にもですね、公表していない学校さん、実はたくさんあるんですよね。まあ、女子学院とかね、応院とかね、そういった難関校で公表してない学校もありますし、まあ、慶応系は、慶応中等部は、公表してませんよね。慶応中等部の場合は、まあ、共学ですし、男女の定員の数が違いますんでね、まあ、やっぱり難易度といいますか、入試結果に差は出てると思うので、まあ、今後、それも公表するのかどうか、それはまあ、学校の方針だと思いますんで、まあ、今後もそれに注目はしていきたいというふうに思っています。まあ、入試問題に関しても、それから入試結果についても、まあ、公明性、公平性、まあ、いろいろね、もう最近は言われる時代ですので、今後もですね、こうやって開示していただける学校が増えることを本当に切に願っています。それからですね、来年以降の話になりますけども、来年2月2日が日曜日。まあ、これ、プチサンデーショックとか言われますけど、そして、その次の年が2月1日がサンデーショック。になりますね。で、サンデーショックって何ぞやっていう方もいらっしゃると思いますんで、まあ、簡単に説明しますと、入試日がですね、日曜日に当たったのは、まあ、プロテスタント系の学校というのが、まあ、礼拝やね、安息日という、まあ、宗教上の、まあ、理由から入試日を変更するというケースが、まあ、これまでもあったわけですね。で、これを中学受験の世界ではサンデーショックと呼んでいて、2月1日が日曜日に当たるとですね、これはサンデーショック。2月2日が日曜日に当たるとプチサンデーショックなんていうふうにね、昔から言われてます。私も何度も経験していますけども、まあこれによって何が起こるかというとですね、例えば女子で言うと女子学院、まあ御三家の一つがですね、2月1日の入試を2月2日に移すわけですよ。そうすると、応援と女子学院を両方受けることができたりするというね、これはですね、すごい大きな話で、まあ、どうですかね、まあ、女子学院と応援をですね、実際に、併願するってケースがどれだけあるかって塾さんにもよるかもしれませんけど、まあ、私はあまり経験は実はね、そんなにないんですけど、まあ、併願戦略ってね、すごく大事なので、両方チャレンジになってしまうので、まあ、そこはどうかなと、全然興奮も違いますしね。でもね、受ける方は受けますからね。ただ、女子学院を第一志望に、まあ、応援を受けないという子にとっては、応援をメインに受けている子も2日に受けてくるので、まあ、激戦になったりするわけですよね。だから、こういったですね、まあ、ミッション系の学校が大移動してしまうとですね、特に影響力の大きい学校が移動するとですね、まあ、他の学校にも、ミッションではない学校にもですね、影響が大きく、出てくるということなんですね。で、まあ、最近はですね、例えば2月2日あたりがその日曜日に当たった場合、午前の入試を午後に移すなんていう学校もあるんですよ。これはですね、午後入試ができたことによって、 まあ、それが可能になったっていうことで、まあ、以前だったらちょっと考えられなかったんですけども、つまりまあ礼拝は午前中にするでしょうと、午後は大丈夫ですよねっていうような考え方なのかなというふうに、まあ、私は想像してるんですけど、そうやってまあ同じ日に入試をするということで影響を少なくするという狙いもあるのかなというふうには思うんですが、こうやって午前午後に分けてもですね、やはり、別な入試ですから、まあ、それでもやっぱり影響あるわけですよね。でですね、最近入ってきたニュースではですね、2026年のその2月1日日曜日のサンデーショックで、実はフェリス学院が入試日を移動しないというふうな発表をしました。これもびっくりしましたね。まあ、過去にはちょっと考えられなかった。2015年が前回のサンデーショックだったんですが、まあ、その時はね、2月2日に移動してましたけども、今回、移動しないと。ということは、他のプロテスタント系の学校も、これに追随する可能性がありますね。まあ、これはまあね、本当、相当でしかありませんけども。ということは、もう、今後はそういった移動、してですね、ちょっとその年だけ混乱するみたいなことっていうのがなくなるかもしれません。まあ、これはね、受験生にとっても本当にね、ありがたい話ですよ。サンデーショックがあるたびにですね、まあ、やっぱり塾業界もそうですし、保護者の方も不安になりますよね。どんなことが起こるんだろうと。まあ、私も過去のサンデーショックでですね、本当に倍率がですね、すごい高い学校になってしまって、それを第一志望にしていたお子さん、まあその時ですね、本当頑張ってなんとか通ったんですけど、こっちもですね、予想がつかない、これまでの経験がですね、なかなか活かせないということもあるので、こうやってですね、日曜日であってもですね、まあいろいろ議論はされたと思うんですけども、受験生ファーストでですね、入試日を移動しないという、こういう決断をされたことにはね、本当にありがたい、感謝いたします。まあ、こうやってですね、本当に受験生や子どもたち、親御さんのことをですね、第一に考えてくれる、そんな学校がね、どんどん増えていくことを本当に私も願ってます。先日もですね、私学の先生とある会合で話す機会があったんですけども、私学の先生方もですね、この入試において、やっぱりできるだけね、いろんなところを見てね、子どもたちのね、いいところをね、探して、そして、まあ、試験ではね、どうしても結果が出てしまうんだけども、そこをね、なんとか救える子は救ってあげたい、いろんな工夫考え方をされてるっていうことがね、よく伝わってきたんですよね。まあ、落としたくて落としてるわけじゃないと、まあ、これはね、本当みんなさん本音のところじゃないかなと思います。塾業界でもですね、朝の激励、入試日の当日のですね、朝先生方がですね、校門の前に立ってですね、握手をしたりというようなことも、まあ、コロナがきっかけでですね、ほとんどなくなりました。これもね、ある意味受験生ファーストの考え方だと思うので、まあ、そういった意味ではですね、私たち、塾も学校もですね、子どもたちが、まあ、本当に気持ちよくね、受験してもらえるようにね、みんなで応援しているんだなということを改めて感じているところです。この番組では保護者の方、受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています。今日の話を聞いてよかったという方は、ぜひ登録、フォロー、いいねなどを押していただくと大変励みになります。それでは次回も幸せな受験ラジオでお会いしましょう。